はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。あ、どこ見てんかな今日はい、はい、ハモのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今回は第一日曜日ですので、はい、映像配信がありますので今からでも間に合います。サイマルラジオのページからパルルンを探して、映像音声ボタンをクリックしてください。最近はね、パソコンだけじゃなくてね、スマホからも見れるということでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はサビねえやつら第サビねえやつら第2話です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか吉田さん、ディレクター、
はい、
DXCCO、
ああそうなんです。やっと、苦節40年やっと 100人達しまして、
あ、はい、なるほど
それで DXCC 申請しました、
うん、はい、
で紙じゃなくてね LOTW で申請したんですよ、
はい。
ということは昔の QSL カードは
全然使ってなくて、
うん、全部電子データになってから、
はい、うん、でそうすると、申請したその日に承認されて、
はい、
3週間後ぐらいに証書が届きました。ワード
紙が来る、郵送で来る、
郵送で来ました、
はい、
とにかく早かった、う
ん、でとにかく100をクリアと、
はい、
ね、第1段階クリア、
で、まあ、とにかく LOTW 電子的にやるとものすごく早いっていうのが分かったので、
うん、そうですね、
はい、
まあ、コンファームも早いしアワードも早いと、
そういうことですね、
そういうことですね、
はい、LOTW おすすめです、
おすすめですね、
はい、
はいはい、ということでね、さてね、前回からサビねえやつらで有名なローバルさんからね、シウンさん、ヒロさんにお越しいただいて、特に特にじゃないな、メインですね、タワーのメンテナンスについて、はい、いろいろ お話をお伺いしております。ではそれでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、今回もね、前回に引き続きましてサビねえやつらで有名なローバルさんからお二人をお越しいただきました。というところ、わざわざどうもありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
ね、会社大阪で水戸まで来ていただ、はい、来ていただいてるんですけど、まあ、人のことは言いませんけどね、ポリね、簡単に自己紹介をお願いいたします。しゅんさんから。
はい、どうもすいません、私の方は、ローバルについての説明であったりクレームとか、もうローバルのこと何でもやっております。で全国、つつうらは結構行ってます。水戸も、はい、
はい、
来させていただきました、
はい、ありがとうございます、
はい、どうも、
はい、ローバルで企画担当しております広田です、ね、はい、特に、うん、他に紹介する4ママの免許持ってます
ホームページ作ってる、
ホームページとかも、はい、いろいろやってますんで、
はい、非常にアクティブな、
はい、
よろしく
お願いします。
前回、先週ですけどもね、タワーのメンテナンスということでね、まあ、ちょっと基本的なこととかね、から心得とかね、それからメンテナンスの必要性とかね、有効性とかね、お伺いしました。まだね、お聞きになってない方は、ポッドキャストでね、
はい、
聞けますのでね、ぜひ、はい、ぜひ聞いてください。
そうですね、
はい、今回はね、実際のね、パワーのメンテナンスについてね、これからいろいろとお伺いしたいと思いますのでね、これよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、前半後半に分けましてね、一個ずつ聞いていきたいんですけども、まずまあ、タワーとかね、まあ、からまあ屋根馬とか、まあ、いろいろアンテナを立てるということでね、まあ、どういうふうなタワーの形状とかね、材質とかね、か設置状態、まあ、そういうふうな中で、まあ、どういうものがローバルさんの、まあ、塗料の対象になるか、ちょっとお聞きしたいんですけど、ね、
タワーの材質につきましては、うん、まあ、前回もお話ししたんですけども、はい、まあ、アルミ以外のものですよね、
はい、
アルミ以外の例えばメッキ製のものであるとか、はい、まあ、鉄、はい、鉄、まあ、鉄大体メッキですけども、
まあ、大体鉄の
メッキ製のタワーが主に対象ですよね、うん、はい、で形状なんですけども、形状に関しては特にどの形状でも、
う
ん、対象物がメッキであれば、はい、どの形状でもお使いいただくことができます、
は
い
は
い、
だからまあ、タワーとして、まあ、鉄で亜鉛、まあのドブ付けというのは、割と一般的なタワーだと思うんですけどね、それは、まあ、まず対象になります。
対象です、はい、
まあ、基本的には鉄ですね。
鉄ですね。
ということでね、であのまあ設置状態なんですが、まあ、普通のタワーで、まあ、ボーンと立ってる分には特に問題ない。
問題ないですね、うん、ただまあ高いところの作業がまあ誰がやるかとかそういうことはありますけども、あ、はいはい、あの立ってるものに塗るのももちろん問題ないですね、はいはい、
あの例えば今まで、ね、あのまあ、相談になったけあの案件でね、いやこんなんはちょっと無理よというのはそんなんってあります？特になかったですか、
ね、特にその形状で無理よとか、うん、あの状況で無理よっていうのはなかったですね、う
ん
う
ん、だからまあまあ大概の
大概のものは、
はいはい、まあまあ、 あの変な形作ってたら運用できないですよね安定策として
そうですよね、
決まった範囲でね、
そうですよね、はい、うん、からあので次にですね、あの、まあ、あの新品で建てる場合とそれからまあ中古ですね、あの例えば自分使っててまた建て替えとかね、はい、いろんなあると思うんでね、うん、それも分けるとまず新品で、建てる場合なんですけどもね、ちょっと何種類かあると思う。まずあの最初にやっておきたいこと、それからメンテナンス頻度とかね、それから、まあ、できればどのぐらいのあのお値段かかるかとか、ね、うん、まあ、そういうのをちょっとお聞きしたいんですけど、ね、うん、
はい、新品のうちにやっておきたいこと、
あ、新品のうちにやっておきたいこと、うん、まあ、あの錆びるっていうのは場所がだいたい特定できますね、うん、だから
場所というのはその部分ですね、
部分ですね、地際とか、はい、それからボルトナット、はい、それから、まあ、いろんなものを止めておられる、U ボルトとか、はい、まあ、そういうふうなユニクロメッキ、はい、クロメート処理、あ、そういうものですね、うん、そうしたものなんかに、ローバルをもう事前に塗っといていただく、うん、
なるほど、
まあ、一番大事なことは錆びないうちに、
あ、なるほどね、
いうことですね、
これが、まあ、錆びねえやつらのいうことですね。
いや私もあの、まあ、何年かしてるやつあるんで、やっぱり先ほどおっしゃったボルトとかですね、うん、Uボルトとか、うん、あそこだけが錆びるんですよね。
そうですね、ま
あ、どうしても形状的にメッキが、ね、なかなかつけづらいんで、はい、ね、ボルトとかだと精度が要求されるんで、あんまりメッキつくと今度は回らなくなった
りとか、
うん、そういうのもありますし、あとは薄いものとかはね、うん、もうそもそも亜鉛があんまりつかないんで、うん、やっぱすぐ錆びてしまいます。
なるほど。となると、うん、あの立てる前だったら寝かして塗った方が塗りやすいと、
う
ん、
そうですね、
まずそこでやっとけと、こういう話なんでしょうかね。
それが一番です。
なるほどね、まあ、やはりそこが一番あの重要って言いましょうか、うん、はい、で特に、皆さんメンテナンスの時にやろうかなっていうのは錆びて流れ出してからが多いんで、そこの流れ錆を思い浮かべながら新しいのを建てられるときに、うん、その前にベタベタっとこう塗っといていただくと、うん、15年とか、まあ、あの元々の錆があのなければ、うん、15年20年持つものだと、はい、まあ、大体思いますので、
今言った通りなんで、だって1回塗れば次15年、うん、20年後にメンテナンスですよね。そうするとまだ錆びないうちに上塗りするだけで、上からローバルで
錆び
る
ので、
ね、ず
っとその亜鉛を継ぎ足し続けることで、うん、まあ、錆びないまま維持できる、うん、そんな感じですね。
要するに錆びを出さないという、
うん、出さない
のが一番ですね。予防が大切ですね。
でも15年20年ともうほぼメンテナンスフリーですよね
そうですね、忘れたところです
ね、だから子供さんにそのままお渡し
で、うん、ええ、そういうこともできるんですね。
はい、お父さんがローバル乗ってやるよみたいな
守っといたよと、
う
ん、
は
い、
そうですよ、
いうことですね、
はい、一生分にできますね。
なるほどね。だからまあそのぐらいの頻度でいいんで、やっぱり最初にちゃんと予防していきましょう、
は
い、
そうですね。
でまあちょっとその予防ができない中古とかね、あの、もう実はもうなんか U ボルトが錆びてしまったとか、うんうん、まあ、そういうのある時ですね。でなんですけども、まずあの中古品を買ったと、うん、まあ、自分のやつでもあの、まあ、ボルト外して、建て替えたという、そういう時ということは、まあ、そのまあ中古を建てる前にちょっとこういうことをやってほしいなというのがありますか。
そうですね、中古だとやっぱり全体的にね、はい、あの先ほど新品の場合は一部ですよね、はい、ボルトとかそういう薄いところって言いましたけども、はいはい、中古だと全体的にやっぱりあの消耗してるかもしれないので、はい、まず全面に塗っていただくのが一番安全ですよね、
はい、あのその時にやはり、はい、あのまあ、下の下地を、まあ、はずあの削るとかそういうのやっぱりあるんですか、
基本的には亜鉛メッキで赤サビが出ていなければ、うん、白サビ程度であればもうちゃちゃっと擦るだけで噛みやすいでもいいですし、 簡単なヤスリで、まあ、ペーパーなんかでこすっていただくだけで、はいはい、もうすぐ白錆落ちます。
なるほど、
そのまま上に塗れますね。
あの大事なことは、あの薄い、うん、あの茶色の錆っていうのは、はい、手で簡単に取れるんで、それはもうそのままで、はい、でちょっと焦げ茶色になってくると、はいはい、スチールワイヤーでかなり頑張っていただく、うん、もしくは動力で、飛ばしていただいて、うん、素地を出していただく、で素地を出してすぐに焼けに塗っちゃう。なるほど、これがもう一番大事なことですね。
もう赤錆その取らないと、素地金属とかで削って取らないといけないぐらい出てるものっていうのは、うん、もうそもそもそこに亜鉛が残ってないんですね。
あ、なるほどね。
なんで、まあ、そのまま放置していくと、うん、亜鉛ってなくなるまではね期間が長いんですけど、はい、なくなると次はもうすぐガンって錆びて、うん、鉄はグッといってしまいますので、ね、先に塗っておく、それが重要です。で大体ね20メートルぐらいの、はい、うん、タワーで全部に塗ってですね、うちの塗料でいくと、まあ、10キロから20キロぐらいで皆さんやられてますね、はい、それ何回塗るかとかどれぐらいの厚みで塗るかによって使い勝手が全然変わって
ます
、はい、
ね、あまり厚く塗ってもあんまり意味ないん
です。いや、それが厚く塗ってほしいんですよ、
ね、そうなんです
やっぱ塗れば塗るほどいいですね、うん、塗れば塗るほど限度ありますけども、
はい、なるほどね、
たっぷり塗るとやっぱその分たっぷり亜鉛つきます
ね。あ、なるほどね。だからやっぱ厚みを、うん、まあ、
うん、そうなるとね、あの厚く塗るといっぱいいるんで、うん、どんだけかかるんやろと、うん、そっちがちょっと心配なんですけど、
具体的に20メートル10キロとかですと5キロ間っていうのがありまして、5キロ間2つぐらいだとね、あのホームセンターとかの市場価格でいくと大体2万2、3000、4000ぐらいかな、うん、あれば全部には塗れますね、うん、
なるほど。
それで大体15年か20年ぐらい持つよということですね、う
ん、あとは自分で塗るか誰かに塗ってもらってと、ね、いうことですね、う
ん、タワー立ってレストランだと ね、
大変
ね、結構大変です
からね、
あの先ほどリオさんおっしゃったようにね、うん、あの寝かせてる分には、ね、
時もいいですけど ね、
自分で塗れます、
ね、立ってるとね塗りにくいですよ ね、 ね、
うんうん、なるほどね、なるほど、なるほど。で、あのまああのそういうサビじゃなくて、まあ、いろんな塗料とかもすでに乗っている場合ですね、そういう場合もやはりちょっとその外の塗料って落とした方がいいんですかね、はい、
そうですね、まあ、一般塗料が塗られている場合と、うん、はい、ロバルが塗られている場合、はい、まあ、2つありますけれど、はい、まあまあ、あとはまあ酔いやめきのままなんですけど、はい、やっぱり一般塗料っていうのは、うん、直接にローバルは亜鉛メッキとかにつけないと、はい、効果がありません。錆止めの効果がないんでね。だから大変申し訳ございませんが、もう全面に塗られてる場合は、うん、錆びやすいところだけでもまあせめて、ね、下地がまあ亜鉛メッキっていうのは非常に多いんで、
う
ん、
そうですね、
例えば地際、うん、それからボルトナット、うん、それから先ほどもちょっと申し上げました、うん、Uボルトとか、まあ、そういうあの配線関係を止めてるクランプ、うん、止めてるようなところですね、そういうようなところをあの優先的に塗ってあげる、
まあ、本来はまあ全部剥がしたらいいんだけども、ね、まあ、大変ですよね、これ、うん、
ですね、
うん、だからまあもうある程度錆びやすいところ、錆びが出てるところをまあ重点的にやると、
うん、そうですね、まあ、あとはまあもう仕方なしにまあ塗っちゃおうかっていうと、うん、ある意味亜鉛っていうのは UV 劣化、紫外線の劣化を止めるということもあるんで、はいはい、まあその効果がゼロではないんですね。
だからその元々上に塗ってるいろんな塗料の、まあ、劣化を防ぐ。
そうなんですよ。あの塗料っていうのは一番は、樹脂劣化するんで、はい、紫外線劣化するんですね、はい、だからそれをとりあえずまあ守っちゃうかという乱暴にお使いいただいても、それはそれで持ってしまう、
まあ、意味があると、はい、ね、ただまあ、まあ、塗料の性格上 下地の、まあ、亜鉛にやっぱり 、はい、接するのが一番いいです
ね。そうですね、でそこへたっぷりと置いていくようになって、
はい
は
い、なるほど、
わ、
は
い
は
い、かりました、ありがとうございます。
たっぷりとなるんですね、
はい、ここで QCQ 企画からの知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。まず最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア千葉市美浜区8月12日13日、茨城県土浦市8月19日20日、神奈川県相模原市9月9日10日、信越エリア長野県松本市8月12日13日、東海エリア名古屋市中区8月19日20日、静岡県三島市8月19日20日、岐阜県多治見市9月23日24日、近畿エリア京都市右京区8月5日6日、 堺市北区、9月17日、18日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、川崎市幸区、7月29日。さいたま市大宮区、9月23日。東海エリア、名古屋市中村区、7月22日。こちらの申し込みは7月11日までとなりますので、ご注意ください。近畿エリア、大阪市中央区、9月23日。次に、プロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師です。関東エリア、川崎市幸区、9月24日。信越エリア、長野県松本市、9月10日。新潟市中央区、9月17日。東海エリア、静岡県三島市、8月の27日。名古屋市中村区、9月30日。近畿エリア、京都市右京区、9月16日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、東京都町田市、6月12日、13日。さいたま市大宮区、9月30日、10月1日。東海エリア、名古屋市中区、7月15日、16日。こちらは申し込み締め切りが7月の5日までとなっております。近畿エリア、神戸市中央区、7月29日、30日。次に委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり、講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ、アマチュア、どちらの資格でも開催できます。職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページ、または電話の場合、東京03-5431-5732、こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からのお知らせでした。
HGY 真下です。10年ぶりにデートに来ました。ハムレディオ。
はい、引き続きね、いわゆるタワーのメンテナンスということでね、実際のね、メンテナンスについてね、お伺いしております、してますけれども。はい、それからね、まずね、前半をね、建てるとき、新品中古のときにね、お聞きしましたけども、今度はね、何年も放置してしまったタワー、ほったらかし。
ありますよね。
どうしてもね、なかなか目につかないところがありますので、はい、ありますね、パー上がってみたら、はい、うわ、錆だらけと。あるんですけども、やっぱりそういうタワーの場合ってどうしたらいいんでしょうね。もうとにかくサビ落とすしかないんですかね。
そうです、残酷ですけど、
残酷、
はい、ちょっとずつ落としていただく、はい、もうこれだけですね。ただ問題が2点あります。一、はい、つは時間がすごくかかること、
そうですね、う
ん、もう一つは、塗る場合も同じなんですけど、はい、すごい季節のタワーということで上に高いところにあると思うんですけど、
そうですね、
はい、これがね、サビの粉が飛んでいくと非常に面倒なことになりますよね。例えば最近でも、北海道の方で煙突のサビの粉が近くの町に飛んで、それで何億円で賠償になったとか、
すごいですね。
そうなんですよ。ありましてですね、なるべく可能な限り、そのバーッと飛ばさないように、ちょっとずつですよね、落とすしかないですよね。で、飛ばへんように養生するであるとか、ホームセンターに売ってるような、
大変です
よ、ね、シートでやってとかっていうことを考えていただかないと、隣のね、お家の方とか、
それはひょっとすると新しいタワーを建てた方が安く上がるかもしれないんですよ。
そうですね。
まあ場合によってはね。
場合によってはそういうこともありますよね。
で、そういうちょっとどうしても放置したものになると、基礎とかのところも腐食してると危ないですよね。
そうなんですよ。これがね、だから上放置してたものを、じゃあ上ちょっと見てやろうかと思って登った時とかに、はい、じゃあ思ってたより劣化してボキッと折れたらどうするか。
ありますよね。
そういうのがあるので。はい、もう不安なのであれば、例えばそのタワー建てたお店であるとか、そういうところですね、はい、そういう作業が可能なところに一回依頼して見ていただく方が確実だと思いますね。
あんまり素人考えでやると、
やるとちょっともう怪我してしまう。やっぱりね、いくら安全のやつかけるとか言うても、はいはい、かけた場所がね、
そうですね、
ぐちゃぐちゃやったら、
そうですね、
これまた意味ないんで、
そうか、やっぱり建てるときにまず
予防
からメンテナンスをきっちりやると、
やる、
やっぱりここですね。ですね。で、もう万が一それがどうしてもできなかった場合は、ちょっとやっぱりプロの方にやっぱり相談するのが一番いいですね。
まず調査、見積もり、
そうですね。
ですよね。
自分がね、被害被るのに関しては自業自得なんでいいですけど、
いや、それでもやっぱりね、怪我したらつまらんですからね。
でも 周りの方にねご迷惑かけるとなると ねもう先ほどのもうすごい賠償金額とかになったら、
うん、そうなんです大変なことになりますよ ね
でまあまあ、まあ、あの例えば賠償だけでまあ額にも言いますけどね済みはいいんですけどやっぱり健康被害とかね、うん、なんかいろんなものやっぱり出てきそうですね、う
ん、やっぱりせっかくね趣味で楽しんでるものなんで、
う
んはい、
そうですよね
こういうことでね楽しみ損なってしまうと
なるほど、ね
うん、まずは皆さんこれお聞きになった後にですね、うん、一回ちょっと外出ていただいて、うん、見ていただくと ね一番ですよ、はい、どうなってんやろうってそういう視点で見ていただくといいと思います。
なるほどね、
はい、いい機会ですね見直しの、
う
ん、
そうですね
ネタ、はい、では思っておられる方はそうですねやった方がいいですね、
まあ、ちょっとあの厳しい言い方になってるのはそれはねヒロさんの話じゃないけども厳しい言い方になるけどももうそこはもうしっかりとあのまあ、ほったらかさずに
そうです、ね、
もう本当にちょっと真剣になってやらないと、うんうんうん、まずいということです
ねいろいろねやっぱ大きいものですね、
はい、
危ないです
しそうですねありがとうございます、うんはい、から、まあ、あの全体的に共通したことなんですけど、まあ、ちょっと何点かあの、まあ、質問みたいな形になっちゃいますけどね、あのまあ、タワーってね、まあ、田舎といったら怒られますけども土地の広いところでボンと建てるんやったら、まあ、いくらでもメンテできるんですけど、うん、結構やっぱり市街地に建てると、うん、土地が狭いとかね周りにあの建物があるとかある、うん、こういう時というのはやっぱり特別な処置とかは必要なんですかねそのいわゆるタワーの
メンテナンスであれば、ねまあ、先ほど言ったように一つは養生ですよね、
あ
塗料飛ばへん、
はいはい
まあ、だから上でスプレー、ね、例えばスプレーでふーっと吹いてしまうともう流れて飛んでいってしまう、
あ
うちの会社でもあったんですけど隣でやってた工事のペンキが飛んできて、
うん、なるほどね
車についてどうすんねんとかあるんで、
うんうん、それも100万超えたとか、
うん、あ、ね、なるほどね、はい、あそうか 全面塗装とかするとすごいですよね
なるほど
はいまあ、我々のローバルなんかはあの飛散性は非常に低いんですけれども、うん、やはりそういう怖さっていうのは絶対的にありますし、うん、エアゾールは絶対に使わない、うん、これも鉄則ですね、
です
はい、
やっぱりもうあのハケで、
はい、
きちんるのはやっぱり一番いいですね、
はい、ハケで置いてくように乗っていただくというのがいいですね、
は
い、
からあの、まあ、メンテナンスを行うというのはまあ、あると思うんですが、うん、やっぱり、はいやりやすい時期とかね、やっぱりやるにしたらやっぱりあの春とか秋があの本人としてはいいんですけども、あの
それがいいと思います。
あ、そうですか、うんで。
冬場がまず乾燥がちょっと遅くなってしまうっていうのがあって、あまり寒いとやっぱり塗料乾かない、うん、よくないのと、はいはい、あとはまあ秋でも秋口ぐらいだったらいいですけど、台風が来始めるとね、
はいはいはい、
うん、
雨になっちゃいますよね。
雨になって、はい、作業がじゃあ途中で中断で、まあまあ気持ち悪いのも放置しとく
な。あ、なるほど。
あ、そういう意味ではやっぱり梅雨時期というのはやっぱり避けた方がいいですね。
梅雨もそうですね、うん、やっぱり一番のシーズンは4月3月4月5月ぐらい、はいはい、うん、あとは8月まだ暑い9月10月ぐらい、うん、10月の頭ぐらいまでの間とか、うん、それぐらいでやられるといいかと思います。
あのアンテナそのものはあのもう乗せたままでメンテとかは大丈夫なんですか？
ああ、もう皆さんそうやってやられてると思います ね、
まあ、どれするの大変ですよね。
ただ材料自体が非常に温度が上がりますので、はい、すぐに乾燥してしまうんで、はい、どこまで塗ったのかなとか2回塗りしたからとかが分からないとか、
あ、なるほどね、
なるほどね。
あとその匂いの問題ですよね、はい、市街地とかお隣さんとか周りでね、そういうことで、我々水性っていうのを出しとるんですけども、うん、まあ、そういう、うん、はい、あの水性のローバルなんかをお使いいただくと、うん、それはそれで、うん、あのまあ、周りへの環境とか、
うん、
はい、ね、もいいかなと、
うん、あとあの、まあ、あのタワーでもね、あの、はい、まあ、自立の固定だったんですけど、はいはいはい、やっぱりクランクアップとか、エレベーターついてたりとか、いろんなありますよね、うん、そういう時やっぱり動く部分とかいうのはやっぱり特別なことやっぱりやった方がいいですか？まあ、
普通に塗っていただくだけで大丈夫なんです、
は
い、うん、で塗ってで、まあ、乾いてから動かしていただくと、うん、そういうのは必要なんですけども、うん、乾けば大丈夫ですね、
うん、
ただあの剥がれるところは出てきます、もちろんその擦れて、
はいはい、
で剥がれるところもただ、まあ、前回でも話したかな、亜鉛っていうのは傷がついてもある程度守ってくれますので、うん、はい、そのあたりは心配せずに使っていただいて、
だからロープにかかっても滑車にかかっても塗っても大丈夫なんですか？
塗ってどうですかね？
そうですね、
摩擦とか、ね、
まああの、うん、摩擦してあの、まあ、ローバルのいいところっていうのはあの削れる部分は削れるかもしれないですけれども、うん、はい、その横はあの剥離が広がるいうことがないというのが最大 の、ま
あ、あ
の特徴でもあります。
なるほど。
ですから、まあ、立体駐車場の車路とか、はい、そういうタイヤがガリガリ行くところでも、はいはい、もう二十数年クレームなしで来てますので、
なるほどなるほど、
はい、外部階段なんかでもやってもらってます、うん、そこら辺は十分に、
うん、
安心してやっていただける。
部分を考えずに全部に塗ってもいいよと、
うん、そうですね、
そういうことですね、
うん、
あとあの、まあ、最近もうほとんど自立式になってると思うんですけども、はい、古いタイプだったらどうしてもステー張ってるとかね、はいはいはい、あると思うんですけども、そういうステーに関してもやっぱり、まあ、まあ交換するとか、なんかそういうやっぱメンテしておいた方がいいんですかね。
そうですね、まあ、あのローバルっていうのは、ステンレスであろうが、うん、まあ、いろんなものには塗れますよという部分があります、うん、それであの効果は出ます、うん、だから、うん、錆びてる錆びてない、そこら辺重要な部分ですね。
ですよね、
錆びないうちに塗って、
やっぱり予防してないと、
はい、
なるほどね。
で、気にせずステンレスのバンドとかもう気にせずにどんどん塗っていただいても、うん、特に大きな影響はありません、
う
ん、
あ、だからもうとにかくもう上から塗って、はい、もう厚く塗ると、
はい、なるほど、 そうですね、それがもうシンプルで一番効果になっていますね。
で、まあ、先ほどもありましたけど、あの、他の塗料があっても、まあ、亜鉛に対する効果はないけれども、まあ、保護する意味は当然ありますよということなんで、まあ、もう全体的にベトルと塗ればいいと。
そうですね、
そうですね、簡単に言えばね。なるほど、
わかりました、
はい、ありがとうございます。
ちょっと乱暴ですけどね
確かにね、
はい、あと、まあ、普通タワー地面から出たりねしてるんですけど、うん、まあ、屋根の上とかやっぱ鉄筋の上とか立てたりする、はいはい、そういう時も基本的なところは同じですか。
同じですね、もう立ち方が一緒なんで、はい、同じですね、うん、まあ、地際上に立ててても地際のところはやっぱり塗っておくとか、はい、うん、そういう厚め塗るとかそういうことだけしていただければ、うん、高いとね、やっぱりあと危ないですからね。
あ、そうですね、
そうですね、気をつけていただいて、
はい、はい、
あの、まあ、ローバーさんとの、ね、あの今後の展開とか、ね、先ほどあの彗星が 出る、うん、はい、出たという話で、まあ、新製品とかのそういうご予定とかありますか。
そうですね、まあ、開発の方では、ね、うん、彗星っていうのはもう一液一粉末に今なっております、うん、はい、で、まあ、これはあのガスが発生するとかいうことで、うん、まあ、一液一粉末になってるんですが、うん、はい、それをなんとかこう2年以内で一撃か、まあ、これ、はい、あの本当の夢 の、 あの塗料の、ね、世界でもないんで、これはぜひともね、うん、開発の方で頑張ってやってます。
なるほど、
やっぱり塗料といってもやっぱり日々進化してるわけですね。
ですよね、それはしてますね、
はい、やっぱりローバーさんの中でもやっぱりあの、まあ、もう60年近くねやってらっしゃるのがやっぱりどんどんどんどんもう年々進化されてるわけですよね。
そうですね、
期間期間ごとにちょっとあの、はい、性能だんだんよくはなってますね。
なるほど、
まあ、環境もありますしね、うん、
からあの、まあ、今後のね予定なんですけども、あの実はカンハムでお話しいただけるということで、
は
い、
そうなんですよ、はい、カンハムで日曜日かな、はい、16日の日曜日の10時半から、はい、ローバルの、はい、まあ、今回お話したような話ですので、はい、どういうふうにメンテナンスするかというような講演をちょっとやらせていただきますので、はいはい、またぜひお時間ある方 ね、はい、いらっしゃいましたら来ていただければと、
はいはい、あのちょっと今回ねいろんなあの会社のご事情でね、あのいわゆる出店という形はないんですけれども、うん、あのローバルさん来られるんで、いろんなご質問とか ね、うん、もう実際の、まあ、うちのタワーこんなんないけどどうしたらいいかとかね、
写真とか ね、 あれば見せていただけると
。なるほどね、
やっぱり写真とかあるともう
見てね、ここはじゃあこうですねとかって、はい、具体的に、ね、お話できるん で、ね、まあ、ホームページからも写真は送れます。
そうですね、はい、はい、あのまあ、ぜひあの、まあ、関西近辺と言わずに、ね、あの全国からカンハムに集まって、はい、あの今年は唯一宇宙飛行士も来ますので、ね、これ土曜日なんで、はい、まあ、土日と楽しみがたくさんあるということ で、ね、はい、でね、よろしくお願いいたします。はい、からあの今回、ね、あのロバルさんの製品を、ね、あのまあ、買いたいと、はい、思った時なんですけど、うん、どこで取り扱ってるんですか。
大体 の、 その、まあ、大きいホームセンターさんであれば、うん、あの置いていると思います、うん、なくても、まあ、例えば
塗料店さん、
塗料店さんもあります
ね。あ、
ま
あ、
行きやすいのはホームセンターさんで、はい、まあ、置いてなくてもこう手に入りますか、うん、ということで問い合わせていただければ大丈夫、うん、
なるほど。
特に、ね、あのプロショップで、
あ、はい、
うん、あのプロショップとかに、プロショップ系のホームセンターとかですとしっかり置いていただいてますんで、
うん、なるほどな、
はい、
ありがとうございます。からあとな、ローバルさんに、まあ、いろんな質問したいんだけども、あの、まあ、このハムのラジオの方にね、あのご連絡いただいても結構ですし、あのローバルさんにね連絡を取りたいというか、そういう時でどうしたらいいですかね。
もうホームページがございますので、はい、まあ、インターネットで、はい、Google でも Yahoo でも何でも構いませんので、はい、カタカナでローバルと検索していただいて、はい、一番上のやつですね。
なるほど。
一番上の上腕メッキローバルというものがございますので、はい、そのページ見ていただきますと、はい、バッとカンカンの写真と私の手が出てきます。
なるほど、
はい、それでお問い合わせとかでね、写真送ってくれたりとか、ね、はい、したら 見てまたお答えすることできる
ので
、うん、
だからそあの、まあ、投稿じゃないけども、はい、写真とメッセージ入れれるわけですね、
はい、入れれ
ます。それで、まあ、やり取りができると、
うん、それで送っていただければ
便利ですね、
はい
はい、ありがとうございます。まあ、最後になるんですけどもね、まあ、会社としましたらね、まあ、アマチュア無線に関係するというのは、まあ、まだ最近ということで、横浜取られたという広瀬さんですけれども、はい、まあ、やっぱり会社全体としてはやっぱりアマチュア無線とこう関わるようになってきて何か変わったということありますか。
やっぱり情報の見せ方といいますかね、はい、そういったそのお客さんの視点というのが、はい、いかにどうやったら伝わるかというところを考える視点姿勢は変わりましたね。
なるほどね、うん、やっぱりちょっとエンドユーザーと近くなったという。
そうですね、それが一番の収穫ですよね、は
い
は
い、ぜひぜひカンハムでね、お話をお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
JA2PDQ、谷込です。無線の方はここのところ遠くなってますけども、まあ、今年から頑張りたいと思ってます。ハムのラジオよろしく。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日は、ね、ローバルさんにお越しいただきましたけどね、まあ、今日亜鉛という話してたんですけど、ね、亜鉛の鉛って鉛って書きますよね。亜鉛と鉛って違うんですか。
そうですね、まあ、鉛と亜鉛っていうのはもう全然違う、うん、まあ、全然違うと言ったらあれなんですけど、まあ、特性は似てるんで、うん、亜鉛っていうようなことに鉛もちょっと、うん、
お近づき
なんですけれど ね、
う
ん、だけれど非常に安全って言いましょうかね、まあ、悪いからすれば、お医者さんも亜鉛、うん、欠乏症になるとダメなので、はい、飲ませていただいたりというか、うん、売ってるんで、まあ、鉛とは違うぞと。
鉛は体に良くないですからね。判断は食べないようにしてください、
はいはい、もうこれだけはよろしくお願いします、
はいはいはいはい、どうもありがとうございました。ね、今日は、ね、ローバルさんから、ね、お二人聞いていただきました。お名前ともう一回お願いします、
はい、ローバル広田です。
ローバルの、何でも屋シウンと申します。よろしくお願いいたします、
は
い、
今度のカンハムでね、またお会いしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
そうですね、よろ
しく
お願いします、
はい、どうも今日はありがとうございました、今日はローバルさんに、ね、お越しいただきましてね、タワーのメンテナンス、サビのやつら、
はい、そうですね、
お聞きいたしました。ありがとうございました、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J11ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。
経